高山俊吉気分青信号。こんにちは。今日は道路交通の安全ではなく空の交通安全の話をしましょう。羽田航空機事故、皆さんご記憶だと思いますが、1年が経ちました。羽田空港で海上保安庁と日本航空 JAL の航空機同士が衝突をした。そして海保機の乗員5人が亡くなった事故が昨年の1月2日でした。発生から1年少しが経ちました。どうやら管制の側にも、あるいは海保機の機長副機長操縦の側にも共に問題があったというように報告をされていますね。まあ、非常に航空機事故というのは被害が大きなものになりますから、一人一人が亡くなっても私たちはこの交通事故についてどうして起こったのだろうと考えますのが、航空機事故の場合には大変な数になることがあります。あの御巣鷹山のJAL の墜落の時には500人という人命が失われました。航空機事故というのは陸上の道路交通の事故とはまた大きく違った注意深さを持って事故の原因を探る必要があるということが言えると思います。羽田空港は1日約1300の航空機が飛び交っているそうです。滑走路の数は4本しかない。空港施設で最も高い地上施設というのは管制塔ですけれども、羽田行きますと皆さんすぐに気がつく、あの管制塔の中には管制官がいて全体を統括をするという仕事をしています。ここには管制官が10人少しいるそうです。10人少ししかいないというふうに私は思います。それで安全を確保するのかということは私にはかなりの驚きです。交代制で24時間勤務をしていると、秒刻みで最新の集中をしてことに当たらなければならないというふうに管制官は言っているという話が紹介されますけれども、考えてみればその人力に安全が全て依存していると考えると、私はほとんど恐怖を覚えます。ピーク時と比較的ピークは外れた時期とがありますけれども、朝夕などはピーク時ですね、1分間に 1.5 機が離着陸するという、まあ、世界でも本当にあまり他に例のない過密ダイヤの空港です。風向きだとか時間帯などで滑走路がどんどん変わっていったりするというような状況があり、本当に瞬時も監視を揺るがせにすることができないという状況に管制官は追われている、追い込まれていると言ってもいいでしょう。交代制勤務になっているのだというようなことも聞きますが、交代制勤務になっているということでそう簡単に済むことでもない。どういう交代制なのか、よほど安全を重視した休憩確保という方法になっているんだろうかという疑問もありますし、甚だしく緊張を求められるその状況と、それを体を休ませるということが本当に合理的にこう繰り返される構造になっているのかというところへの懸念も感じます。 運輸安全委員会が昨年12月にこの羽田衝突事故の経過報告書という書面を発表して、管制業務があまりにも過密であるということがそこから明らかになってきました。この報告書では事故が起きた滑走路、これは C 滑走路という滑走路でしたけれども、その滑走路を担当しているこの管制官というのは、事故当時海保機と JAL 機を含めて離着陸する航空機の中で離陸機3機とそれから着陸機2機の5機を同時に担当してたそうです。それを聞くだけでも私は本当に驚きます。公開されたのは約4分25秒ほどの更新記録なのですけれども、その4分25秒の間に5機すべてと管制官はやり取りをしている、そして指示を出している、こういう状況だったそうです。そしてまた C 滑走路だけではなく D 滑走路で離陸する2機の航空機についてもこれを目で確かめるという、そういう監視作業もやっていたというふうに報告をされています。どの航空機を先に飛ばせるか、どれを後に回すかというようなことは、その時々の本当に事象といいますか、その時の風の具合であるとか全体の状況であるとか航空機の大きさだとか、そういうことを瞬時に判断して、順序を変えたり、また戻したりというようなことをやっていくというふうに言われています。この事件が起きた時にも他の空域を担当している管制官から新たな着陸機の侵入の間隔をもうちょっと詰められないかというようなことを言われて、それでいたと。でその時に海保機は滑走路に入っていたと、入ってしまっていたというふうに言われていて、そういう本当に重大な事態が秒単位の間隔の中で、どんどん起きているということが分かった。皆さんご承知のように、政府は法人客、いわゆるインバウンドの数を激増させるという方針を持っていて、2030年までには6000万人の訪日客を迎えるというのが今政府方針ですけれども、さあそのかなりの多くの人たちが空路で入ってきますから、一体空港の安全管理というのはどうするのかということが、これまでとはまるで違ったレベルで考えなければいけないことになると思うんですけれども、一体そういう航空機の発着状況を反映した管制体制はできているのか、できるのかということを私は懸念します。管制官の数そのものはこの間、過去10年間ほとんど変わっていないというふうに報道されています。どういうつもりなんだろうかというふうに私は思います。管制官の負担軽減は全く進んでいないと、事故がいつ起きてもおかしくない状況だと言っている管制官だった方、元管制官の言葉が報道されています。事故がいつ起きてもおかしくない状況というのを皆さんどう考えるでしょう、どう考えるべきなのでしょう。管制官の注意を促す、もっと気をつけてみろ、もっと気をつけて確認しろということを言うだけで一体済むのだろうかというふうに思います。数を増やす方針はないわけではないという程度のことは言っているようです。ないわけではないでは済まないのではないでしょうか。人手不足ということは大変重大な問題だ。先ほどもお話をしましたように、航空安全ということの重大性は道路交通の安全などと比べるとさらにまた大きいものがあるわけで、 そういうことを考えたときに、この分野における人手不足ということを、これを何とか根底のところから改革していかなければ、空の安全というのは保たれないことになるということになるのではないでしょうか。労働強化ということで問題を切り抜けようというような安易な考え方は、私は絶対に許されないのだろうというふうに思っています。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。